金の皿を、あれをエコっぽい、そのエコに天の花を持ってて、まさにこの姿ですね。で、共に裁縫に結いて、この層を水準するに、大通地上如来の道場菩提樹へに処置っていうのは、地上如来が菩提樹の下に座って、獅子座に出して、書店、竜王、剣立場、金奈良、孫らが任、否認等の、苦行、異名せるをに、および十六王子の仏に剣暴輪の勝負を見る。梵天から、その大通地上と思ったら、菩提樹の下に大通地上如来が座ってられて、その周りを、書店や竜王や剣立場、で16人の王子が法を説いてくださいってお願いしてる姿が見えた。それがこのお経の中では省略してあるけど、東西南北西弓上下っていうところからの梵天の様子が全部書いてあるんですよね。その時に今ここでは一旦東からの梵天しか書いてませんけど、次のページですね。その時に諸々の梵天の出を持って仏を褒め終わって、おのおのこの言葉を流す。ただ、願わくばテトン、降臨を転じて、衆生を土脱し、涅槃の道を開きたまえ。梵天が頼んだということですね。でも、梵天勘定という言い方をして、その教えを私たちに教えてください。それを降臨を転じるって言いますね。降臨を転じる。そして、人々を土脱し、苦しみの世界から脱出させるということです。渡って脱出するので土脱。三十辺を書くと、土という字は渡るという字ですね。だから迷いの世界から悟りの世界に行くことを渡ると言います。そして苦しみに束縛されている、そういったことから解放されるので、ゲザーツとも言います。その両方がひっくるめて、ドザーツという字だと思います。そして、ネハンというのは、インドではニルバーンというんですけど、アーデーカーというか、なんかあらゆる苦しみから解放されて、迷いからも解放された世界、それをネハンと。でその道に入る入り口を示してください。だから道を開きたまえというのはそういうことです。でその時に大通地上如来、黙念としてこれを許した方、道徳ことを許されたんですね。昔の無量光において、虚しく過ぎて仏いますことなし、世尊未だいで玉は断し、断し時は、実法を常に安妙にして、三楽道増長し、アシュラまたサタンなりって書いてあるんですね。仏がいない世の中というのは、この一方の世界が常に暗くて、三悪道増長し、この三つの悪い道、三楽道というのは地獄ガキ畜生、この地獄ガキ畜生ばっかりの世界になってしまって、という意味です。アシュラまたサタンなり、このアシュラというのは地獄ガキ、宇宙のもう一つ例がシュラ、これがアシュラで、アシュラこれ妄想です、変化をしてこれがアシュラ、もう本当にアシュラが多いよ今な、アシュラ増えたで、車でちょっと追い抜いたらなんで追い抜いたら怒ってきたりさ、クラクションポート鳴らしたらなんでクラクション鳴らすのって怒ったりね、これはもうまさにアシュラです。隣の家で工事中に見学させてもらったら、家に建ててる本人が隣り込んできたとかさ、もう普通に話せば何でもないことを、もうすぐ喧嘩腰になるってありますね。それがアシュラです。だから人にうっかり注意できないけど、税理士さんが入る、金融事業やここ金融事業やったらないやねん、文句あるから、すぐ文句ないでしょ。バイクで一方通行、逆にずーっと来る人があるから、あ、ここ一方通行ですよって教えてあげたら、うるさいな、なんか文句あるの、お前言うとおり。だからもう、わがまま、今まま、三角堂の、プラスアシュラが、本当に、いる世界だなと思います。アシュラまた盛んになり、初天使衆、豊か源氏、さっきも言った、天人が減っていくようですね。死して多く悪道におって、仏に従い立てまつりと法を聞かずして、常に不伝の字を行じ、識力および知恵、その識力というのは肉体の力です。体のことです。だから体と知恵は頭というか心でしょ。で、体と心ですね。識力および知恵、これら皆減少をしたって書いてある。だから体力も落ちるって書いてある。そう言われてみたら、最近の子供っていうのも私も含めて体力が落ちてるらしいな。大業の因縁のゆえに楽及び楽の層を失い、 その柱になってみたり地獄や泣きの気持ちに人に釣られてこっちまでそうなってしまってるから、それらの罪ではないんだけど、因縁によって楽を得楽しむっていうことを忘れていく。楽および楽の層を失い、邪見の方に従して、横島なものの見方の世界に進んで、善の規則を知らず、何が善なのかっていうことを知らない。仏の処刑を葬らずして常に悪道を守る。それをちょっと今の社会に当てはめてみたら、全く同じに似たような戦後の日本もなってますね。で、仏は世間の眼となって不幸に時に今し入れたまえり。仏は世間の人々の導く人ですね、正しく見る。だからマナトという言い方が、クオンに時に今出てたまえ。だからクオンにしか出てこない。でも仏がすぐに出てくれるかというとそうではないですね。もろもろの事業を歩みにしたもん、ゆえに世間に現に、すべての人を愛するがゆえに、この世の中に大吉祥如来となって出てきて、正直にして小学を行事。小学というのは正しい悟りって言ったんですね。小学で、その小学というのは正しい悟り、これを頼むたら三脈三菩提と同じ意味です。お経本によってはこの小学をあのむたら三脈三菩提と書いてあることもある。でこれは正しく悟ると、書くっていうのは悟ると読むわけですね。でこれ自らを悟るっていうのを自覚と言うわけです。で本当の自分を知るということが悟りですから、だから自覚しなさい、自分をよく自覚しなさいよって言うけど、この自覚ができたら仏なんです。ところが自覚してるつもりが自分の気持ちしか物を見てない。相手の気持ちや周りの気持ちやって世間下っていう見方ができてないから、自分勝手な見方ができなくて、それを自覚してるからいいと思ってみたりしてしまう危険があるけど、小学を常時考える我ら花肌凡教徒および世の一切の衆も喜んで未曽有なりと感ず、未曽有というのは未だかつてあらざるもの、仏様がこの世におられるということは未曽有のことだと言われる、未だかつてないことだ。だから仏様がこの世におられる大吉祥如来におられるということが未曽有だ、まだかつてないことだっていう楽しみに喜んだということですね。だからこんなひどい世の中やから、なんとかこの仏様に正しい教えを、その時に大通師匠如来一方の諸々の梵天のおよび十六法師の賞を受けて、即時に三度十二の賞の法輪を転じたもん、もしは多門バラ門、もしは天魔門、および世の世間の転ずることあたわざるところなり、で教えを説いてくださいと頼まれたので、十六の王子たちの願いを受けて、即時に二度十二の行の法輪を転じたものと書いてありますが、その下に十二の行法というのは何かというと、期待を示す、進める、そして実践させる、寛義、寛章という三回、四つの教えを、4つのことを3回繰り返してお読みになったというのは、3、4、12で12の行というんですけど、その死体をお読みになる。これお釈迦様の死体がちょうど12年というのをお読みになるわけですけど、同じことです。それがどういうことかというのは、次にちょっと書いてあります。いわく、これ、苦の衆、これ、苦の滅、これ、苦滅の道なりって書いてありますね。これで、苦、衆、滅、道、これをしたいという。何が苦なのかを知らないわけですね、私たちは。うん、だからでも楽しいでしょうがないわ、ああいうてな。もうパチンコ行ってたら楽しいでしょうがないんですよ。パチンコだけが楽しみですみたいな、それに汚れていくとそれが苦しみになるか、そんなことしたら苦になるよって言うんだけど、今は苦ではないと、今は楽しいと思って、ね。だから遊んでる時でも今楽しければいいっていう生き方をしてたら損ですよっていうことを教えなきゃ。ところが今親たちが子供たちのご機嫌を取って子供を育てるから、今さえ機嫌をしててくれたらいいと思うんです。小学校の時も機嫌取り、中学校も機嫌取り、高校も機嫌取り、大学も機嫌取ってるから、大学出てから機嫌取りようなくなるんだよね。そうするともう金くれ言うに売れへん、だんだん金額大きになるからな。この間も接触を取った帰りにある少年って青年が電話をしてきて悩みがあるのに聞いてほしいっていう、電話番号を電話通りみたいなっていう事件があって、で、まあ帰りによって、いた 27歳みたいなんですよ。今仕事何してんのか何もしてません。マンションに住んでる。親と一緒やけど。立派なマンションや。それの1階に住んでる庭付きの、そこのオーナーやな。お宅を。そう、なんとか、マンションの名前が、カタカナが書いてあって、なんとかオダンっていう名前やったから。多分このマンションの持ち主やから。で、まあ、その少年、携帯電話で今はマンションの前にいるから、ね、で、まあ、始めまして、なんか家、ただ、話して、で、何を悩んでるんや、あの、風邪ひいて、頭に菌が入って、ローマ菌が入って、で、お医者さん行ったら、まあ、風邪の菌でどうなって、大丈夫。どうやら心配やから、他の病院行って、別の病院連れて行かれたら、自分の気象を耳やんばれて。で、そんなことがあって、病院に行ってたら、彼女に来られた。で、彼女に来られたのは病気のせいや。というんで悩んでるんですよ。で、いくつやったら27。27で彼女が来られた。こんな彼女は、写真持ってこいです。可愛い子や。お前にはもっとない。振られて当たり前や。病気のせいと違う。いや、でも病気になってから振られた。病気のせいは、病院に行ってくれてた。しかし、退院してから、分かるよ、私に振られた。すごいいろんな話してた。仕事はしてない。で、高校は一応出た。けども、高校出て勤めたけど、1週間で辞めた。で、それから、あとは何したいと、家でずっと。今、家で何この家で過ごしてる間何してるんやろ、もうビデオ見たり。別に何もすることないって。で、お父さんは何してんのって言ったら、魚屋さんやん。今日もお父さんの仕事を手伝えよって言ったら、いや、魚屋に潰れるか分からんから、わしの手伝うこと何もない。で、小遣いもらって、それで、彼女とデートして、コーヒー飲んだりして、で、今、おじいちゃん、おばあちゃんとお父さん、お母さんと自分と、お兄さんがいるから、お兄さんはもう結婚して、出てるんですよ。今もう、わがままこうです。ガラスぐらい磨きに行くから、庭に目にガラス汚れてんねん。もうこのガラスも割っても何年も割ったんですよ。で、家庭内ボールにしてたんだよ。どうやら家なら植木屋とかで、この植木も全部買ったないでくださいってなる。だから親もハラハラして、それはもうチヤホヤされてて、そこへおばあさん帰ってきて、おばあさんが帰ってきて、あ、こんにちはって言って、あ、どうも、まあ、どなたさんでしょう。じゃあ、私、北の天満宮のそば の, あの寺の住職ですが、あ、どうですか。また、なんか裏のお手持てるんですか。よろしくお願いします。ちょっと占い師みたいな。私、占い師違いますよ。そしたら、その子は、もうあっちこっち電話しまくって、その占い、で、東京まで占いに見てもらいます。なんでわしがこんな運が悪いって、運が悪いじゃん、お前やってることが悪いんだって言うんやけど、本人はわしの運命が悪いと思ってる。いくらやな。お前が治らん限り、それを言うならんのって。だから約束して、この今月の相談に入るときに、とにかく今度突然わし来るから、その時までにガラスがきれいに磨かれてることと、トイレがきれいに磨かれてることを表現しよう。で、それがもし今度来た時にやってなかったら、もうお前とは二度と口きかんと。約束をして帰ってきてる。だからちょっと気になるから、帰って、そろそろまた電話して、お母さんがあれば来てやろうと思ってる。そこの家はどうも信号にしよう。で、そのうちお母さんも帰ってこられたけど、ちょっとのことよろしくお願いしますって、多分お坊さんやから、一時に言わんねんな、どういう人間かということを聞きもせずに、お母さんは入ってきた。お邪魔してます、お寺の住職なんで、そうじゃあ、そうですか。まあ、息子のこと、一つよろしくお願いしますって言ったら、今、もう息子には触れないでおこうと思ってるのがありありとわかるな。そんな子ですよ。で、その10日の、青春高校行く、その前の日の9日には、高知所で知り合った、これも27で高知入ってたね。それの両親が、うちに来られて、話したりながらって、まあ、ほんで、その、子も就職してなくて、薬に入れだして、で、高知所出てから、前の仲間に500万だって言われて、借金して500万を、その借金払わなかったって言われて、で、傷の方に家持ってたんで、それ打って、今、下鴨の友達の家に、 曲がりしてますという両親の人が、もっと早死んだらええのになって言った気がする。いや、私も何度もそう思いました。でも私のお父さんあと3年で定年やで、そのあと3年でも定年やから、もうわしはお前に食べたってやもうあと3年しかないって言ってたから、勝手そういう命あるって言ってんだよ。あと3年で退職金入るなと思ってるんですよ。それは息子喜んでるわ。あと3年でまとまった金やからな。だからそんなに金出してやるっていうことを条件にしてたら、なんか3年後にはどんどん入ると思う。だからもう金出したらあかんよ。出せへん。もう出せるしか出せるって親やから。たんぼ金使って言うよ。関西に帰ってれば息子が良くなると思ってたら、それはなりませんよ。その場合に先に息子が来たんですよ。でも息子がデスクを連れた途端に、もう親が昔の仲間とかになるとか、京都にいたらあかんから大阪行けとか、大阪でまた友達がな、それからいろんな大阪から帰ってもの、今東京にいんねんもん。東京にマンションにいんねんって結構やな、親は曲がりそうって。息子東京でマンションから。私も東京にいたら何でも訪ねていくわ。で、もうみんなから、昔の仲間から逃げろ逃げろっていうのを言われて、外国行ったらそうやって言われてる。それはあかんで、お前、一生逃げ通した生活しようと思ったら大間違い。もう逃げるな。昔の仲間を訪ねていく。で、組み込まれてるし、金貸していいって言ってこい。金くれって言ってこい。そしたら、向こうの親と金くれって言ってるから、あいつ会うの嫌やいいよ。相手に嫌われたら、もうそれで、相手から逃げる。 仏教が説かれていくわけですよね。この八正道を理解させるために、だから自分に執着してはいけない、執着してはいけないけど、自分の肉体がある以上執着部分がなかったら言っていけない、でそこで煩悩を捨てなさいと説かれるわけですよね。で煩悩を捨てなさいと説かれて、煩悩を捨てるための修行した人たちが斜陽というのは木蓮という重大です。でやっと煩悩を捨てても、私はこれであらゆる苦しみから解放されたと思っている時に法華経に来て、それは実は嘘やったと説かれるわけです。で煩悩がなかったらいいんじゃなくて、煩悩があるままに仏になる、泥沼の中で蓮の花が咲くっていうことが説かれている、妙蓮華が説かれていくんですよ。だからまだこの段階では大仏師匠如来だから、まだ八正道や正乗の段階ですね。で、および広く十二因縁の法とした、も因縁っていうのは、私たちがこうして結婚するのも因縁、縁があって結婚するわけですよね。だから縁談というぐらいで、だからそれがいい縁か悪い縁かっていうのは、二人の努力によっていい縁にもなるし悪い縁にもなっていくわけですけど、そうして物事の出会いも何もかもが因縁っていうので、それが十にあるというわけですね。その十にと生まれてくるまでに生死を繰り返す中で十にあって、一番最初にあるのが無明っていうのがあるんですね。その次に行というのがあるんですね。で無明、行、式、妙式、この下の枠外に書いてありますね。下に無明、行、式、妙式、緑入、職、十、愛、主、有、生、老、死、この十二の因縁がありますよというわけです。で一番奥にあるのは無明。無明というのは明かりがないわけですからね、真っ暗い、さっきの暗きより暗きに至るという明度、ね、だから明度という枕屋のところを、で明かりがないところ無明、それが私たちの元本の無明と言われる、私たちの奥底にある自分勝手なわがままなドロドロした部分、それが無明です。でその無明のところから、そういう無明のところで物事を行う、それが行です。で物事を行ったら、それが経験知識となって自分の意識に入ってくる。その意識というのは妙識というのが三肉体なんですけど、俗によってのも感覚器官で、そういったものに影響して物に触れる。だからいい香りとかおいしいとかっていうのは、この無明が何かを行ってて、赤ん坊の時か何か知らんけど、それが知識となってて記憶に残ってて、って家でもよく英語は料理してくれるの、英語は非常に気遣ってお父さん辛くないかっていつも聞いてくれるんですね、食事の中。それは彼女は東京で育ったから、東京は味が濃いという、関西は味が薄い、だからなるべく薄くするようにって努力してくれてるわけですね。そんでから気にしてくれてる。だからこれも、この触覚というのは、幼い頃に育った関東の味と関西の味っていうのが自分の基準になっている。どちらがいいかっていうものではないわけです。それは自分に都合の絵の絵になるわけです。だから、この意識って、意識って、美味しいとか美味しくないっていうのも、実は幼い頃の経験ですよね。そういったものの積み方です。で、それで肉体もできていきます。だから触覚もそうです。物に触れるっていうんですね。で、物に触れる。触れたら自分の本にしたなるやろ。でこれも、まあ、よく例えて言うけどね、旅館に行った時にさ、本当に団体で行ってスリッパ履いた時にな、最初の自分の足に触れたスリッパがもう自分の本やと思ってるやつな。まあ、人が履いたら足のスリッパが履いてたと思うし。まあ、自分のでもないのに。それが人間ですよ。だから触れて、受ける、ずっと受けてしまうと、それが、自分のもんやと可愛いになるわけ。それが愛ですよ。で愛するとそれを自分のもんだけにしておきたいと思うんだな。だから旅館から浴衣持って帰るやつ、スリッパ持って帰るやつ、俺だけです。それが執ですよ。で取ったらそれが自分のもんになる。でそういったものが積み重なって欲の塊になった生き方をしていくわけです。でそんな欲どきのが年取っていくわけです。でも、正直言って、何もともない、何もともない、何もらんがとにあいで、もう食べて死ぬときになったら、荷物これ、どないしようかと、何もしてるんだ、これ、誰がしまったときなのかと思うぐらいな状態が出てくるわけよね。で、死んでいくわけね。そんなふうなことを繰り返してるのが中二年。それが、この、65番目に書いてある、いわくこれ、く、これ、くの衆っていう死体があって、その次の中二因縁の法と来たも、無明は行に縁たり、行は式に縁たり、式は妙式に縁たり、妙式は縁ぬという、もうこれも縁ぬというの、同じことが繰り返せる、まあ。そういったことが説かれていく。でその時に十六王子、皆同時を持って、出家して、シャミとなりぬ、 シャミっていうのは子供さんのお坊さんのことをシャミって言います。小さい頃に極度したらその子たちはシャミと私たちが言うんですね。諸君通理にして知恵明瞭なり、すでにかつて百千万のこの諸仏を供養し、清く凡行を知ってあなたから三脈三菩提を求める子供なんだけども頭がよく良かったらですね。でその時にかの仏シャミの賞を受けて二万号を過ぎ終わって、すなわち四州の中においてこの大乗教の妙法蓮華経菩薩法仏教五年と名付くるおとぎさも、この経を説き終わって十六のシャミあのくたら三脈三菩提のゆえに皆共に樹理し風樹し通理しと書いてある。でこの十六法師が大通知小仏に出会って法華経を学んで、そして法華経を特養になっている。仏この経を説きたもうこと八千光においていまだかつて苦海に下回る、もう徳をやめたことはないと言っている。この経を説き終わってすなわち上質に行って禅定し、禅定に従したもうこと八万四千光、今大通知小仏はもう法を説き終わった後静かな部屋に入っても座禅に入ってもお話をされなくなるんですね。でこの時に十六の菩薩者に仏の室に行って若年として禅定したものを知って、仏様の部屋に座って座っていられるのを見て、おのおの宝座に登って、その十六人がそれぞれあっちこっち行ってその宝座の上に登って、八万四千光において四種のために広く妙法で妙法華経を説き分別する。それが大通知小如来に代わって十六王子がいろんな人々にこの妙法華経を説いたという。で、もろもろの美句、我今何時に語るかの仏の弟子の十六の三味は、今皆あのくたら三脈三菩提を得て、十方の国土において現在に法を説きたも、無量百千万のこの菩薩、正門あってもって眷属と千って書いてありますね。この十六の菩薩は全部法華経によって仏になって、で現在仏としてあちらこちらで法華経を説いてますよという話。でそこでどんな人がいるかというと、その次7ページですね。その2人の社員は東方にして差仏す、一を阿宿と名付け漢儀国にいます、二を趣味町と名付くと書いてありますね。で東方には阿宿如来という如来がおられるって書いてあります。いろんな表現、これはこの16社員の一人なんですよね。大通知小如来の子供で、そして法華経というような、だから阿宿如来は漢儀国という国で妙法蓮華経を説いている。で隅町という人も、法華経をどこかで説いている。東の方で説いているわけですね。で東南方には、あ、一を獅子音となって二を獅子僧となった。だから獅子音如来、獅子僧如来というのが見ると東南東の東南の方角にはそういう二人ともです。で南方南の方には一を国宇宙と名付け、二を上滅と名付け。だから南の方には国宇宙如来と上滅如来がおられる。で最南方に二仏、一を大僧、二を梵僧と名付けですから、大僧如来と梵僧如来がおられる。そして有名な西方の方には二仏、一を阿弥陀と名付け、二をと一切世間苦悩と名付け。で西方に阿弥陀如来がおられるというのは法華経にもはっきり書いてあるんですね。でしかもこの阿弥陀如来は大通知小如来の子供で妙法蓮華経を説いているわけですね。だから阿弥陀如来は西方極楽浄土で法華経を説きになっているわけです。従って浄土宗教の考え方は、この世は苦しいところやからここを捨てて西方極楽浄土に生まれ変わって、そこで法華経を聞いて仏になりましょうというのが考え方ですね。だから阿弥陀経の中にも、あの裁縫に往生して妙法を悲観って書いてあります。だからわざわざ裁縫行って悲観でもここで聞いた方がええないかというのが日蓮教ですし、もうここは聞いてもわからないから裁縫行ってから聞きましょうというのが浄土ですね。で、北方に二仏、雲自在と雲自在を、あ、もう抜かしたな、裁縫法をこっちぐらい抜かしたわけ、この時から分かる東北方の仏を、え、一切世間不意となって、第16は我、釈迦牟尼仏が、茶葉国土において、あの豚が三脈三菩提を上殿という、ことですね。で、我、予告において、差仏してさらに異名をあらん、 だからあのよその国でどんな名前になっているかもわからないけど、この人滅度の思いを生じて涅槃にいるといえども、しかも彼女において仏の知恵を求め、この経を聞くことを得ん、ただ仏情を持って滅度を生む、そのただ仏情を持ってっていうのが大事なんですね。一仏情という言い方です。本当のお釈迦様の教えはたった一つしかないんだ。それをいろいろ説いてきたけど、それはこの一仏情を説くために説いてきたんだからっていう。だから阿弥陀経も般若心経といろんなお経があるけど、それらは法華経を説くために説いてきたんですよっていう話なんですね。ただ仏情を持って滅度を生む、さらに余剰なし、もろもろの如来の方便説法をば除く。だからいろんな教え、大日如来や阿弥陀如来が浄土経を説かれたっていうところは、あの如来の方便の説法ですね。だから大日如来や阿弥陀経はあるわけですが、それは方便だよってことです。で、もろもろの陸、もし如来自ら涅槃復帰したり、また足をまた症状に、神下堅固にして空母を領奪し、深く禅定に入れると信じれば、すなわち我もろもろの菩薩および縄文衆を集めて、ためにこの経を説き、この経というのは間違いなく法華経ですね。だからいろんな人たちが、もうお釈迦様がお亡くなりになる間近になってくると法華経を説く。で、例えば、ここからがね、やっとです。例えば、形状の例えです。例えば、520人の絢爛悪道の遥かに耐えて人なき不意のところはらん。もし多くの衆あって、この日を過ぎて沈騰のところに至らんと、だから宝があるところ、お城に行こうってわけですね。で、そこに行こうと思っているときに、一人の同志あり、僧へ妙達にしてよく剣道の通徳の僧を知り、主人を衝動して、この難を次にと欲し、大変厳しい道があるんで、その道案内を一人の同志がしてくれた。そしてみんなが安心してその難を過ぎていけるようにしてくれた。諸将の任衆、中路に下手にして、途中で持ちされてしまって、上司に申して申さず、我ら、地獄極めて疲れた。にして、また、不意す、もう、恐ろしは、これ以上進むのは、って言われですね。また、進むこと、あたわず、全土なお奉仕、今、退き帰らんと申す。もう、ここから先に行って、もう、これ以上先に行くれたら、もう、帰らせてもらいますわ、って言われて。そうすると、上司、もろもろの方便を多くして、この面を中に、これら哀れむべし、いかんぞ、大鎮宝を捨てて、退き帰らんと欲する。この念をなし終わって、方便力を持って、剣道の中において300以上を過ぎ、一条を手差して、仮の字を積んであげるわけですね。衆人に告げて曰く、何だけ恐れることなかれ、退き帰ることおることなかれ、今この大城、中において留まって、心の中に従うべし。もしこの城にいるならば、心よく安穏なることを得、もしよく進んで奉仕にいたらば、まだあることを得、私だからもう、追ってから帰りましょうや。で、お城の中に行くんですね。この時に、僕の旧心を恋に歓喜して、未曽なりとたんず、我ら今この悪道を免れて、心よく安穏なることを得、ここに就任、進んで気丈に行って、気度の思いを生じ、安穏の思いを生じ、ああ、もうこれでええとこ来た、もうよかったわ、って言われる。でその時に同時この人事のせいに失職することを得て、もう十分に疲れが取れた、剣なきを知って、すなわち化粧を召して、主任に語って、何だし、膝や工場は近きにあり、先の大乗は我が手差するところがあり、失職せんがためのみと言わんだ。もろもろの美空如来もまたまた格のごとし、今何だしがために大乗士となって、もろもろの長寿、煩悩の悪道、剣断上音にして、去るべくどすべきを知れ。もし修行ただ一仏定をつかば、すなわち仏を見んと欲せず、これは最初からじゃあ妙法蓮華経を説いた方がええやないかって言うけど、妙法蓮華経を最初に説いたらみんな修行する気にもならんよと言うんです。なぜかというと、私の中に仏がいて、私と共に仏はいるんやということを最初から言ってしまった。あんた私は仏やないか、ほっとけや勇気になってしまうわけや。何をしてもわしはほっとけや自己満足みたいな感じになってしまうから、修行を教えなきゃならない。だからもし修行ただ一仏行をつかば、すなわち仏を見んと欲せず、真言せんと欲せず、仏に近づこうとも思わない。だからすなわちこの念を挟む仏道は常温なり、久しく文句を受けて、今に上手のことを上し、仏道は遥か遠くやから修行して仏になるんですよというふうに説いてきた。仏、この心の高弱下劣なるを知る示して、方便力を持って修道において不足せんがためのゆえに二涅槃を説くという、あの修行して仏になるんやという説き方と、今私たちはもう仏なんですよという二つの説き方をされた。で、もし修行二時に授すれば、 その時にすなわちために説く何だちは諸さ未だ弁せず何時が諸住の字は仏典に近しまさに観察し終了すべし諸徳の涅槃が真実にあらずただこれ如来方便の力をもって一仏上において分別して三と説く三というのは正門天学菩薩という説き方をされましたよね。でそういうふうに説いてきたが他の当時の四足千がためのゆえに外情を受けたのですでに役に追わぬとしてこれに告げて当初は近きにありこの城は包みならず我が今朝が奈落のみと言わんがごとし今までいろんな経を説いてきてもう間もなく法華経が説かれる今まで説いてきたお経阿弥陀経や大日経や基本経やお経は平常ですよということを言います、ね、でこれから説く甚だ近きにありという法華経の世界がこの先にあるんですよということを説くになっているのがこの華経です、時間が4時だからもう後半大急ぎで説かしましたが今月は、ようできたらこれに行くんだなと思って、手錠を終わります。はい、どうぞ。